皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。1月9日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は戦争の危機です。年が明けまして、世界の安全保障情勢にも変化が起きているようでありまして、イスラエルのシャロン首相が、脳梗塞で非常に、厳しい状況になっておりまして、首相の任務への復帰が難しいと言われているようであります。シャロン首相は、非常に強硬派の軍人上がりの人でありますが、アメリカの中東和平のロードマップに乗りまして、ガザ地区その他の占領地からの一方的な撤退という、歴史的なことをやったわけであります。当然国内の反対派を仕切っての仕事だったわけでありますが、イランやシリアとの緊張関係が非常に高まる中で、イスラエルの断固とした和平の姿勢が一つ明らかになっていたわけでありますが、それが突然ですね、総選挙、3月の総選挙を前にして、倒れるという事態になりまして、もしこのシャロン首相の進めております和平の道が閉ざされるということになりましたら、今度は戦争でありますから、非常に大変なことになったなと、正直思うわけであります。イランの大統領はですね、かねてから非常に厳しくイスラエルのことを非難しておりまして、非難しているというよりも戦争を挑発しているような状態でありまして、イスラエルに国ごと引っ越せと言ってみたりですね、あるいは今回のシャロン首相の病気に関しましても、死ぬことを望んでいると言ったりですね、およそもう戦争をけしかけるとしか言いようのないことを、やっているわけであります。もともとですね、中東和平のことに関しましても、クリントン政権下でいろんな和平が進んでいたわけでありますが、ブッシュ大統領のイラク戦争によりまして、その流れが一時閉ざされましてですね、中東は戦争だということになったわけであります。しかしそのアメリカが、当初ブッシュ政権の考えているようにイラク戦争で勝利するということになったら、また話は変わったんでしょうけども、結局これが敗北ということになりましたので、中東からはですね、英米が全面的にこれは撤退をしていく方向に決まってしまったわけであります。そうしましたらイスラエルを守る術はもうないわけであります。で、イランの後ろにはロシア、あるいは中国がついておりますし、もしイスラエル、アメリカと戦うのであれば、当然サウジ、クウェートなどですね、アメリカの味方をしておりますアラブ諸国もですね、イランと戦うことになります。さらにアメリカの非常に親しい国であります、アメリカと親しい国でありますエジプトもですね、総選挙で、復興主義者が活躍すると台頭するというようなことになっておりますから、中東全体がですね、非常に厳しい戦争の危機に今さらされているということだろうと思うんです。先週の5日にですね、アメリカのホワイトハウスでブッシュ大統領が、歴代の、高官を集めまして、イラクからの、撤退について話をしたというようなことになっております。非常にその珍しい会議でありまして、歴代の政権の関係者、特に外交安全保障関係の人たちをみんな集めて何やら話をしたらしいんですね。その会議の後ですね、オルブライト氏などですね、何人かの人がテレビに出てきて、その会議の模様を発表言っておりましたけれども、イラク戦争からの撤退の話だったというんですが、どうも私はそれだけではなかったんではないかなという感じがするんです。国務長官の外遊の日程も取り消されておりますし、だいたいシャロン首相がもう倒れたということはですね、もういつ何時、戦争が始まってもおかしくない、イランへの先制攻撃を、イスラエルが始めてもおかしくないという状況だと思うんですね。そうなってきますと、アメリカとしてももう本当はブッシュ政権は戦争なんか絶対したくないんでしょうけれども、戦争に巻き込まれざるを得ない。しかもアルカイダの副官が発表しましたビデオにはですね、アメリカの、今回の撤退をもってですね、アメリカの敗北だと、言ってるますし、それはその通りでありますが、それ以上のこととしてですね、イスラム教がですね、キリスト教やあるいはユダヤ教を滅ぼすんだというようなことまで、踏み込んでいってるわけであります。これはちょっと大変なことでありましてですね、そういうことになりますと、 アラビア半島からアメリカ、イギリスを追い出すだけでは話が済まなくて、まあ、本当の宗教戦争になってしまうわけでありますね。これは非常に今深刻な事態でありまして、当初オサマ・ビンラディンが、アフガン戦争開戦の時に行っておりました開戦演説の範囲を大きく超えまして、まあ、世界戦争になりかねない、まあ、雰囲気を、まあ、持ってきているわけであります。で、金融市場の様子を見ておりますとですね、先週末にですね、アメリカドルがやはり大暴落をしまして、円だ、日本の円でも114円台まで来ましたし、ゴールドがですね、25年ぶりの高値545ドルぐらいまで、まあ、上昇してるんですね。まあ、このゴールドの暴騰を見ますと、もうこれは戦争だと、ドルはダメだということをはっきりとこう示しているようなものでありまして、いよいよこれは本当に戦争に起きるんじゃないのかなという感じなんですね。でイランとしましては、まあ、地下奥深くですね、まあ、いろんな政府施設、核施設と隠しているようでありまして、もう早く攻め込ませたいという気持ちの意でいっぱいのようですね。一方イスラエルはアメリカからバンカーバスターと言われまして、まあ、地下壕を破壊するための威力のまあ高い、爆弾をまあ購入しているわけでありまして、まあ、あのドイツの雑誌シュピーゲルの報道によりますと、この3月までにはイラク攻撃の準備を整えるようにとシャロン首相はその命令を出していたというわけですから、まあ、本当にこのイラク戦争と同じようにですね、春前に戦争が始まるのかなと、まあ、そうしたらえらいことだなと、アメリカもイギリスもこれからイラクから撤退する、あるいは自衛隊も撤退するというのにですね、これは大変なことだと、まあ、正直思わざるを得ません。もしあそこで戦争が始まりますと、もうそれは核戦争の危機そのものであります。当然日本のですね、自衛隊、失礼、日本にいりますアメリカ軍、それから自衛隊もですね、戦争に巻き込まれる可能性が大いにありますし、まあ、その時を狙ってですね、全世界同時に例えばアメリカに対してですね、反発を持っている全世界のテロリスト、あるいは国がですね、一斉に反撃を仕掛ける可能性もあるわけでありまして、まあ、そうなったら本当にえらいことなわけであります。まあ、とにかくその危機的な状況であることに変わりはありません。そしてなんかそのアメリカのチェイニー副大統領もですね、月曜日、なんか病院に急遽運び込まれたというニュースもありましてですね、まあ、このチェイニー氏がアメリカ政府の中でも最も強硬な人間なわけでありますけれども、なんか本当に安全保障情勢もですね、非常になんか先行き不透明になってきた状況であります。一方日本の周りの状況でありますが、やはり問題は中国であります。アメリカとしましては胡錦涛政権が、まあ、アメリカの支配を覆さないと約束しておりますから、とにかくできるだけ中国との間では揉め事を起こさないように、まあ、やってるわけであります。ところがその日本の小泉政権が中国との間をとにかくかき混ぜるもんですから、まあ、本当にみんな並行しておりまして、ブッシュ大統領も、まあ、小泉に対してですね、困ったことだと、困ってるんだと、まあ、はっきりメッセージを送っておりましてですね、そのとにかく揉めるなと一生懸命こう警告しているわけであります。しかし日本の方は何をまあ考えたか、ネオコンに言われてるのか何だか知りませんけれども、まあ、とにかく戦争の口実を与えることばっかりやっておりまして、まあ、中国との間もですね、まあ、北朝鮮なんていう非常に恐ろしい国を配下に従えているわけですから、まあ、非常に不気味だと思うんです。そもそも中国が行う戦争っていうのはすごいんですね。普通の国と違います。建国の時の戦争はゲリラ戦でありますし、それから朝鮮戦争では100万人の死者を出すような大人海戦術の戦争をやりましたし、国民党が台湾に行く時はとにかく丸腰でも何でもとにかく海を渡って台湾乗っ取っちゃったわけでありますし、あるいはベトナム戦争の後、中国がベトナムに侵攻した時は懲罰を加えるなんていうことを言いながら戦争したわけですね。あるいはその文化大革命の時には子供を兵士にして戦争をやったわけであります。まあ、こんな国でありますから、まあ、それは本当に日本との戦争で、あるいはアメリカとの戦争をやってその国を維持しようなんてことを本気で彼らが思い出しましたら、何をしてくるかわからないわけであります。当然それは自衛隊なんか行ったって何の役にも立たないわけでありまして、まあ、本当の戦争、あるいはその喧嘩の怖さというものをなんか今の日本の政府は全然知らないんじゃないかなと、まあ、非常に怖いなと思って見てるわけであります。まあ、いずれにしましても20世紀世界がですね、この辺で本当に幕引きになりそうなことは間違いないと思うんです。まあ、20世紀というよりももう近代、あるいはそれ以前からの宗教対立、あるいは民族対立、東西対立にですね、最終的な決着がつけられなければならない時期に差し掛かってきたんではないかなと思うんです。世界の大きな流れは世界が一つとなってみんなで平和に暮らしていく、そういうことに全く変わりはないんじゃないかなと思います。 もうそれはですね、経済のみならず生活の面でも人々の交流が世界で広がっております。しかしそういう新しい人々の動きというものがそう簡単に実現できるほど歴史は甘くないわけであります。で、この歴史の清算というものをしないと21世紀が本格的に開けていかない。いよいよですね、20世紀の最後のこの歴史の清算ということがですね、今まさに行われている最中ではないかなという感じがするんですね。まあ、日本もですね、もう戦争が終わって60年経ちまして、本当の戦いということを知らずに多くの国民が生きているわけであります。だからこそですね、この戦い戦争ということは本当に怖いわけであります。何事もなければよろしいわけでありますけども、何事 なしに済むかどうかは全くわからないところであります。これから何が起きても驚くことができない、まあ、それが日本の現状ではないかなというふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、この辺で終わりにしたいと思います。それではまた来週。さようなら。